栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は獨協医科大学病院脳神経外科森永雄介先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。獨協医科大学の脳神経外科の森永と申します。
今週は見逃すと怖い頭痛についてのお話です。
はい。
まあ、頭痛といってもとにかくいろいろな頭痛があるというふうに聞いたことがありますが、
はい、
まあ、この見逃すと怖い頭痛というのはどんなタイプの頭痛なんでしょうか。
そうですね、まあ、まず、まあ、今回の話題のテーマから、まあ、一つこうそれる話にはなりますけど、そもそも頭痛のタイプっていうと、まあ、大きく分けるとこう2つあって、うん、で、まあ、見逃したくない怖い頭痛っていうなると、まあ、二次性の頭痛という、まあ、言い方をするんですけど、はい、まあ、そっちはね、画像検査すると何らかの異常が見つかるタイプの頭痛で、うん、やっぱり僕ら脳神経外科医がこう介入しないといけないような頭痛が多いんですけど、うん、まあ、一方で一般的にこう多い、頭痛、まあ、画像検査しても異常が見つからないような頭痛を一次性の頭痛という言い方するんですけど、
はい、
まあ、偏頭痛、
うん、
いわゆるもうズキンズキンっていう、まあ、キーワードが一番わかりやすいかなと思うんですけど、うん、はい、まあ、そういうタイプの偏頭痛、
うん、
もう一個がやっぱストレスとか、
はい、
あと肩こり首こりで、
うん、
両足のこめかみのあたりがギュッと締め付けられるようなタイプの頭痛で、まあ、緊張型頭痛っていうのがありますね、はい。まあ、あともう一つそんなに知られてないかもしれないんですけど、その2つに比べると頻度は下がりますけど、まあ、ある1年間でいくと、例えばある1ヶ月 の、 まとまった時期に群発頭痛というのがあって、
はい、
まあ、右か左かどっちでもいいんですけど、うん、どちらかの目の奥がえぐられるようにものすごい強い痛みを発して、はい、うん、でそっちの痛い方の目の充血とか、
はい、
あと涙が出ちゃうっていうような、うん、まあ、そういう群発頭痛っていうのもありますね、
うん。
まあ、主にこの偏頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛っていうのが、まあ、画像で異常のない頭痛、うん、一次性頭痛というので一般的なものですね、
はい、
はい。
そして怖いその頭痛というのは、はい、
まさしく今回のテーマである、まあ、怖い頭痛っていうのが二次性の頭痛といって、まあ、画像検査で異常のある頭痛になってくるんですけど、やっぱり今有名なところで言うと、まあ、突発的な頭痛で、まあ、今まで感じたことのない、人生で経験したことのない、まあ、バットで殴られたような頭痛ということで、まあ、有名なくも膜下出血ですね、うん、
はい。
まあ、これが一番有名で、特にまあ原因として多いのが脳の血管にこうコブができていて、そのコブがある時に破裂してしまって、はい、くも膜下出血になってしまうというような形で起こす頭痛が最も有名で多いかなというものと、あとは血管がこう裂けてしまう、そういう病態があって、まあ、裂け方によって、まあ、出血をきたしてくも膜下出血になったり、もしくは逆にこう血管が詰まってしまって脳梗塞を起こしてしまったりとか、もしくは頭痛だけで済むような、そういう解離という血管が裂けちゃう、そういう病態で起こすような頭痛が、まあ、特に有名な見逃してはいけない頭痛でありますね、
うん、はい。頭が痛いんですって内科にかかった場合には、その検査まで行くのかな、どうなのかなっていうところですね。その辺っていうのは先生方の見極めになるんですかね。
そうですね、まあ、そもそも患者さん自身がまあ受診、うん、まあ、されない限りはね、
うん、
まあ、そこまで至らないんですけど、
はい、
まあ、やっぱり大事なことは、まあ、そういう、まあ、ちょっとでも今までと違うなっていう感覚があったり、他の症状を同時に伴っている、例えばめまいとか、うん、吐き気、実際に吐いちゃうとか、嘔吐ですね、
うん、
まあ、もしくは実際も手足のどっちかの麻痺が出ちゃうとかね、うん、まあ、そこまでに至ると明らかに受診したくなるっていうのは分かるんですけど、うん、まあ、そうじゃなくてもやっぱだんだんとこう時間を追ってっても全然頭痛が良くならないとか、うん、まあ、痛み止め飲んでも効かないとか、まあ、そういう頭痛は一度はやっぱ画像検査しないと、うん、怖い頭痛が潜んでいる可能性があるので、まあ、ぜひともそういった、まあ、随伴する症状があったりとか、はい、良くならない頭痛っていうのは受診していただきたいなと思いますね、うん、
治療にはどのような方法がありますか？
そうですね、もちろん病気の、ね、種類病態によっても治療法が変わってくるので、まあ、一概にこうですということは言えないんですけど、先ほど挙げた有名なくも膜下出血で一番多い原因の、まあ、動脈のコブが破裂することで起こる、まあ、そういう頭痛であればくも膜下出血の診断がちゃんとされるとなると、まあ、2つの方法があって、まあ、開頭ですね、頭の骨を開けて実際にそこの血管に到達して、まあ、コブの首根っこを金属のクリップでつまむような開頭クリッピング術っていう方法があるんですけど、まあ、そういう方法がまあこれまで従来使われてきたんですけど、まあ、最近では先ほど池田先生がお話しされたような血管の中からカテーテルで実際に、赤人の血管に到達して、まあ、そこの中に金属のコイルを巻いたり、まあ、そこの近くの血管にステントを置いたりといった形で治療する方法もどんどん増えてきています。
検査の後その予防的治療を行うことあるんでしょうか？
そうです、まあ、見逃すと怖い頭痛っていうところで言うと、もちろん血圧が高い方とかで出血傾向をきたしたような方が、まあ、その後同じようなことが起こらないように、まあ、高血圧に対して例えば高圧剤のお薬を飲んでいただくとか、もしくはやっぱりこう血管系の病気っていうことが結構やっぱ多いので、こういう二次性の怖い頭痛っていうのは、そうなるとその原因に動脈硬化っていう、まあね、血管がガチガチになっちゃう、そういうことが起こってくる、まあ生活習慣病っていうですね、まあ、糖尿病、あとコレステロールが高くなる脂質異常症っていうのだったり、さっき挙げた高血圧、まあ、この3つが有名なので、まあ、こういうのを同時に伴ってたりっていうのが、まあ、未治療の状態で見つかった方っていうのは、その次同じようなことが起こらないように、そういう内科的な治療をまあやっていくというようなことはあります。まあ、逆に他に予防的治療っていうと、どちらかというと多分今回の話題とはちょっとそれますけど、痛い時に痛み止めを飲むというような形を取りすぎたために、うん、まあ、こう飲みすぎによる薬物乱用頭痛っていって、うん、痛みの域値がこう逆に下がっちゃって、うん、普段あんまり感じない痛みですらこう感じてしまうような、うん、そういう頭痛に置き換わるっていうこともあるので、
はい、
まあ、そういう方々には予防薬っていって、まあ、頭痛の頻度を減らしてあげる作用だったり、まあ、痛みの強度を和らげるようなそういう作用のお薬を出して様子を見させていただくっていうこともありますし、逆に薬物治療だけじゃなくてですね、頭痛体操っていってこう肩甲骨とか、はい、まあ、高肩関節とかね、うん、そういったところをしっかり回してストレッチングをするとか、まあ、最近ではヨガとかね、呼吸法とかも合わせて自律神経を整えるとか、はい、そういうことも実際に、まあ、頭痛の予防効果を示すということはもう実際に立証されているので、うん、まあ、そういったことも、まあ、予防のお薬を飲みながら同時にやっていただく、うん、っていうのが一番いい方法かなというふうには感じています、
はい、今週は独協医科大学病院脳神経外科森永祐介先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。